とりあえず今回はルスタについての全体討議ということで、ルスタのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって、あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスタと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのが知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスタを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の 1,2,3 年生に建築をもっと深く潜るためのきっかけとしてルスタが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
じゃあ、小野松さんは、まあ、アワード局をやってて、でアワード局もうちょっと具体的にどんなことをやっていたのかお聞きしたいのと、あとはやっぱり、昨日に至るまでいろんなことあったと思うんですけども、なんかこう思い出に残ることとかエピソードとかあれば、お聞かせください。
アワード局なんですけれども、先ほども言ったんですけれど、基本的に、まあ、公開審査の全般を取り仕切ってまして、会場局が、まあ、メディアテイクの方を、まあ、取り仕切ってるとすると、フギホールの方を大体アワード局は統括してることになって、まあ、基本的には公開審査の方と、あと会場設営というか、その会場の準備の方の、まあ、2つの仕事があって、その会場設営の方では、例えば、朝来たお客さんをどう並ばせるかだったりとか、あとその来たお客さんにこうスムーズに席についてもらったり、こう案内出したりとか、そういうまあ会場の設営のことをやってて、あと公開審査の方では、公開審査をどういうふうに進めるのかっていう、なんだ具体的にこう流れを、まあ、台本とかを作ってやるんですけれども、そういうのを先生方とかとも話して決めたりだとか、あとその、まあ、照明とか音響だとかもちょっと使うんですけど、そういうのを業者さんとちょっと相談して、まあ、どういうふうに使うよっていうのをやったりとか、まあ、公開審査なんだろう、
例えば2年生にしてそれだけ、ね、打ち合わせとかやったりすごいと思うんですよ。でその時にやっぱりこう去年までのこう蓄積みたいな、そういうのはやっぱり先輩から教えてもらったりするんですか、それとも全部自分たちでゼロからやるんですか？
一応引き継ぎっていうことを毎年必ずどこの局もしてて、その前の年のデータだったりとかノウハウだったりとか、その引き継ぎはあるんですけれど、例えば自分たちでこう昨年度はここじゃあうまくいかなかったから、なんかこうしようっていうか、自分たちで見つけて解決するとか、そういうやつも結構たくさんあります。
じゃあ、山田さんからも、まあ、会場局はねこっち結構人もいっぱい来てで、ね、回も1回と567、はい、全部使って、結構複雑で大変だったと思うんですけども、どういう風にしてやってたんでしょうか。あと、この1年間のこととかで何かこれは言いたいってことがあったらぜひ、はい、お願いします。
私は1回担当だったので、1回に関しては先ほど言った感じで、まあ、システムを今年から変えてやったんですけど、まあ、それで無事成功して、で、まあ、準備期間中にSDL が終わった後にみんなで大反省会っていうのをするんですけど、それでみんなでいろんな反省点を出し合って、それをまとめて、まあ、次の年に生かしていくっていうことをしてるんですけど、まあ、1回が去年問題が起こって、私は去年もそれを担当してたので、それを踏まえて今年レイアウトを変えていろいろ検討して まあ、ギリギリまで今年もかかったんですけども、まあ、うまく作ってやりまして、なんだろう、あとは、まあ、1年間やってきてやっぱりいろんな大変なこともみんなあると思うんですけど、特に局長とかはタスクがいっぱい集まったりして、あとみんな動かしたりするのも仕事振ったりするのも大変なのであるんですけど、まあ、昨日の打ち上げでやっぱり当日を終えてすごい開放感というか成功した仕組みはなので、それでまあ辛かったし大変だったけどやっぱりやっててよかったなっていうすごい達成感、あとやっぱり大きい組織なので名前を覚えるの大変とか言ったんですけど、昨日の一日ですごくなんだろう仲が深まる、みんなで一生懸命動くとやっぱり仲が深まるっていうのがあって、でそれでみんなで打ち上げで なんだろうもう一団結、すごい一体感が、はい、ありました、ね、
あのだからすごいうまくできてるなと思ったサイクルで言うと、まあ、今3月の、ね、あの初めでこの後、4月の初めになると、まあ、新入生、勧誘の時期が来るわけですよね。だからなんか盛り上がって次の学年をまた誘ってっていうそのタイミングがいいですよね。
そうですね、
うん、あとは反省会やるっていうと多分もうちょっとあと例えば、数日後とかにやるんですか。
これから1週間展示期間があって、それから搬出の作業、模型を入れ直してあの出展者の方にお返しする作業をしてから、まあ、その翌日とかに、はい、1週間後くらいに大反省会します。
じゃあまあこれで一旦なんていうかこうチームが解散するというわけではなく、また今度来年に向けて4月から動き出すというそんな感じですよね。はい、
そうですね、
うん、はい、ありがとうございます。じゃあ小野さんからも、まあ、僕らはねいろいろやり取りをしていてなんとなく見えてはいたいるんですが、まあ、多分、ね、1年間ずっとやってくるといろんなことあると思うんですけども、印象に残ったこととか、それから会場のこととかでも何かあれば、昨日の反省でも何でもいいです。はい、
企画局は、他の局と比べて企画をするので蓄積というものがないので一からスタートするというその難しさをこの1年間ですごく感じました。全く 手探りの状態で始めるので最初いろんな人に迷惑をかけたのですけれども、まあ、当日を迎えて、まあ、建築系ラジオと今年はサポートスタッフ企画というのをやらせていただいたんですけれども、まあ、サポートスタッフも、順調に人が集まりましたし、建築系ラジオも、途中詰まったりするところもありましたが、なんとか終わることができて、これを来年、
はい、ね、本当はもっと、ね、入りたい人は後で、
そうですね、
いたらしいんだけど、はい、やっぱり整理券だね、
はい、整理券の問題でちょっと難しかったので、これを来年の後輩たちに残して共有してさらにもっと強固なものにできるように反省点を生かしていければと思います。
ありがとうございます。金尾くんは、何局でした。
会場局
で、じゃあ2人でやっていて、そうすると回数の、会の担当が違うわけですよね。
僕は会場局の局長をやっていたので、回数というかこのメディアテック全体の統括をしておりまして、はい、
じゃあ、まあ、昨日に至るまでのことで、何かこういうことが大変だったとか、それからあとね多分いろんな大学の人とこう知り合いになったと思うんですけども、こういうことが良かったとかそういうことがあればお願いします。
どうも、ここ1年では、まあ、9月からこの準備はするんですけども、多分この会場局の大変なところっていうのは、このメディアテイクという建物がすごい規模が大きくて、それを1階がまず人が受付で入りますし、5階と6階には展示会場を設けますし、7階でも今年は松田さんに来ていただいたりだとか、中継をご覧になっていただいたり、すごいいろんなところでいろんなことが同時に進行しているので、それをまとめるっていうのはとても大変だと思うんです。それはメディアテイクがこの公共の施設だということで、もう全部を貸し切っているわけではないので、一般のお客さんが図書館に行ったりだとかそういうことにも目を配りながらやるっていうのが大変だったかなと思います。
じゃあ、まあこれで二巡したので、あとはちょっと、自由トークというか、これはちょっと言いたいなとか、今回でこういうことが印象的だったとか、そういうことを皆さんからお聞きしたいなと思うんですけども、どうですか？
あ、はい。伊藤豊さんにぜひ伝えたいことがあって、この建物なんですけど、みんなが来て使うのはエレベーターのみの移動があって、もう一つは非常階段っていう場所があるんですけど、裏方の人間が移動する場合はエレベーターのみの、しかも1機しかないエレベーターなんですね。それをずっと使っているっていうのはなかなか上下の移動がしにくくて、見事なスラブがこうそうになっていてっていうの、この建物特徴なんですけど、そうすると上と下のつながりがなかなか難しくて、行きたいのにエレベーター来ない、降りれないってなって、運営上もう早く呼んでんのに来ないんだけどみたいのが、もうそれがもうみんなのストレスでしたね。はい、なのでもうぜひ小さな階段でもつけれるような、このチューブが素晴らしいからなかなか難しいと思うんですけど、そういう利便性とかもあったらよかったなって今は思います。
今回ね、多人数でね、こうやって複数、の期間、長い期間ね、みんな使うことになって、まあいろいろ逆に言うとその建物のことが、使う立場としてよく分かったんじゃないかなと、思います。で、こういう、そういうのもね、きっといい経験じゃないかなと思います。あとは、最後ね、仙台建築都市学生会議の、もうちょっと大学構成とか、あとこれからこういうふうにやっていきたいとか、まあ来年以降のことですよね。で、特に、代表の伊藤君は来年はじゃあまあ、ね、3年生ってことは今度は4年生になるので出展者側なので、ということは卒業になるんですか、ここからは。そうですよね。だからそうすると、まあ、来年以降今度支えていくのは今の2年生の皆さんということになりますし、これからまあこういうことをやってみたいなとか、あと今年のまあ例えばもしも反省点とかあればそれを生かして今度こういうふうにしたいとか、そういう話を聞きたいなと思います。ちなみに今ここにいるメンバーでは、東北大は、1人で、東北工大も今1人で、宮城大学が多いんだよね、 1,2,3,4,4 人で、宮城学院女子大学が、1人と、あとさっきちょっとね時間なくなって今出てるんですけどもう1人いましたと。で、結構ねバラバラのこういろんな大学の人が集まってやってると思うので、そういう力はすごく大きいと思うんですけども、まあ、来年に向けてまずはじゃあ代表からまあ、今年の反省点も踏まえて一言あれば。
今年の反省点なんですけど、僕今回やっていて毎年反省点あったんですけど、ここまで反省点の少ない大会がなかなか久しぶりに、なんでこれがどっか悪いとこ逆にあった方が良かったんじゃないかなって思うぐらいで、
見て3年目なんです。
そうですね、まあ、なんかちょっと時間が押したりとかそういうのはまあ全然許容範囲なんですけど、他にミスがあまりなくて、逆にみんなどうか無理にでも反省点見つけてみんなにはやってってもらいたいなって今思ってます。
最後結構不思議だったんだけど、そのなんか時間が結構ね審査の段階でベスト10の発表まで終わってかなり押してたと思うんだけど、それが最後うまく時間を調整できたのはあれはどうしてですかね。
あら、僕が後ろでタイムキーパーを少しやってたんですけど、あと小野田先生に少し時間が短くなってしてくださいとか、そういうのは指示出して休憩の時間を微妙に1分短くしたりとか、そういうことをコネコネしてると、最後は最初20分押しぐらいだったんですけど10分押しぐらいに戻して、模型、そうですね、一番何が大事かって模型をハギホールからメディアテイクに戻してこなきゃいけないっていう作業があるので、これ収録している今日皆さん、1回のオープン付けで模型を見ていると思うんですけど、この模型は昨日あそこハギホールから運んできたもので、これが成功してやっと落ち着くっていう感じになります。
まあ、その時間調整はね、昨日の小野田さんの司会の素晴らしさ、あれもねきっと大きかったんじゃないかと思います。じゃあ一番歴史を知ってる熊坂君から、今年の大会を終えてどうですか。
本当にけど今言ったようにその何ですか、ノウハウがさっきも言いましたがやっぱり蓄積されてるっていうのもすごいあって、その何ですかね、学生よく大人の方に言われるんですけど、本当に学生とは思えないような動きをするっていうことはよくみんな言われて、 そういうのはすごい嬉しいですし、本当にでもそのやっぱりさっきのオープンスケアの話も出しましたけど、やっぱりそういうのを考える量っていうのがすごいかなって思っていて、今年は特にで特に3年生とかの動きを見ていますと穴がなくて全く、そうすると2年生それを見てる1、2年生、2年生っていうのはすごい安心感が本当にあって、そういうのは今年の大会での特徴、本当に手堅くいったって言いますか、いい意味で本当にいい意味で手堅くしっかりと僕たちにつないでくれたかなっていうふうに思ってます。
じゃあぜひね来年につなげるといいですよね。あとはまあもうちょっと4月になるとこうまあ勧誘の時期も、新入部員じゃないね、なんて言うんですかね、新入会員、
新入生、
新入生歓迎まあそういう時期が来ると思いますけども、あのこれってだから各大学ごとにもやるんですかね。例えば宮城、学院女子大学だったら、どういうふうに、新入生を、まあ、あの誘っていくんでしょうか。
宮城学院女子大学では入学式の後に新入生のガイダンスがあるんですけれども、そこで先輩で会議の様子のスライドや紹介をして、で1年生にお花見に来てもらうように勧誘をして、でお花見に来た1年生をどんどん引き入れていきます。はい
じゃあまあ花見の時期がね楽しみですよね。はい。じゃあそろそろ結構いい時間になってきたので、あと、お手を挙げて、じゃあはいお願いします。
来年に向けてなんですけども、来年10周年ということで、現在卒業設計とかそういう展覧会っていうのが全国にどんどん増えてきて、日本一決定戦もそろそろ危うい立場というかそろそろ差別化というのを何かどんどん図るって、今後来年に向けて差別化を図れたらなと思っているので、ぜひ来年も期待していただければと思います。
じゃあ、 日本一決定戦の、まあそっか10周年というのはね、いい節目ですよね。来年、の日本一決定戦楽しみにしてます。それから仙台建築都市学生会議の皆さん本当にお疲れ様でした。ぜひ、まあ、あとはね搬出と、反省会とらしいんですけども、またみんなで頑張って、あと仲良くなって、それから次の年につなげてください。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。